こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。2月に入って春分も過ぎると気分的にも春の近づきを感じますね。さて、今週はバレンタインデーもやってきます。今日は群馬県万座温泉日進館温泉ホテルのオーナー泉健さんにご登場いただきます。で、泉さんは旅館経営の傍らシンガーソングライターとして愛をテーマに歌声とメッセージを届けてこられました。皆さんも温泉ホテルのロビーにいる気分でくつろいでお聞きください。私今来ているのは万座温泉、お聞きになって、ああいいというだなっていう歌ってらっしゃるかもしれませんけど、その素晴らしい万座温泉にいらっしゃる素晴らしい方をご紹介いたします。
黒岩健一と申します。代表取締役会長を務めさせていただいております。
私今黒岩さんってお呼びしていいのか、はい、それとも昨日フロアショーでご一緒させていただいた時の、あの名前でお呼びしていいのかちょっと迷ったんですけれども、もう一つ名前を持っていらっしゃいます。
芸名は泉健と申します。はい、あの万座の温泉の泉、これ泉で、健は本名の健、泉健と、これは芸名でございます。はい、
私は日本を立ちましてちょうど50年になりまして、50年 の、 その区切りをつけるといいますか、節目といいますか、その皆さんに対する感謝の集いをしたばかりなんですけれども、そこで今年 の、 リスナーの皆さんに尋ねて、またこういうゲストの方をお尋ねしてのインタビューは50年の歩みというのをテーマにしてお話しいただいてるんですけれども、まあ、会長さんの50年の歩みというのも波乱万丈で、そのお話を今日はたっぷりとお伺いいたしたいと思います。
はい、はい、まあ、50年の歩みと言いますと、私が、大学に入る時にですね、入って1年後くらいに、まあ、皆様聞いたこともないと思うんですけれども、得体の知れない非常に恐ろしい病に襲われたんですね。その病名は線維筋痛症という病でございまして、この線維筋痛症ってどういうような病気かといいますと、これはレベル1からレベル10までありますけれど、私の場合はレベル10でした。で、まあ、9か10くらいになりますと、もう死以外その病から解放される道はないんですね。つまり私の場合はこの体の全身の毛穴に針がぐさぐさ刺されるようなものすごい激痛を伴う病だったんですね。で、その病からどうしたらこう解放されるか癒されるか、そういう生死を選択するような病を負ったのが19歳の時でした。で、それから、ずっと今に至って結局私の一番大きな人生の転換点というのはその病から解放される、どうして解放されるか、薬でお医者さんで病院でこれは不可能なんですね。それは医者でも癒すことはできません。原因不明なんです。原因はストレスなんですけれども、で、私も最初その線維筋痛症という病がわからなかったんで、いろんな病院行きました。 そして、まず皮膚科に行きました。で、神経科に行きました。精神科に行きましたけれども、正常だと言われておりました。で、実際にこう痛くてどうしようもない。で、その線維筋痛症という名前は後で分かったんですが、2007年2月2日に日テレの女性アナウンサー大杉君恵さんという方が、戦後3ヶ月の幼児を残して飛び降り自殺をしたんですね。その理由が、線維筋痛症の激痛に耐えられなかったと。線維筋痛症というその名前を初めて新聞で、その記事に、出ておりました。で、線維筋痛症はこういうような症状だということが書かれて、これ全く私と同じ、あ、そうだったのかということで、その時初めて知りました。そして、やはり激痛から耐える方法は死しかないんですね。ところが私はその時に死ぬか、あるいはどうしようかと、自殺も一度試みましたけれども、死にきれずに、家で悶々としていた時に大学の、親友で大野克美という方がですね、東京の方ですが、この方が私の自宅は長野県にあります。で、そこに来てくださいまして、それで彼はその時クリスチャンだったんですね。で、聖書の言葉の中にマタイ21-22に、また祈りの時信じて求めるものは皆与えられるであろうというこの言葉がありまして、で、その言葉を示してくださいました。で、私は、死ぬか、あるいはこちらの言葉にかけるか、その二者選択に迫られまして、で、私はキリストの言葉を信じてこの言葉に命をかけようということで、それから6ヶ月間、もう四六時中、もう一日中その激痛、サタンから解放されよ、出ていけという祈りをですね、まだクリスチャンじゃないにもかかわらず6ヶ月間祈り続けたんですね。で、6ヶ月後に線維筋痛症が全く癒されました。そして祈りが聞かれました。それからキリストを信じて今に至りました。これがざっと私の50年の歴史でございます。
かけたっていう言葉ですけれどもね、何にかけるかってことは本当に大事なことで、間違ったものにかけたんじゃ間違ってしまいますけれども、今お話し聞きながら私もそのかけたって言葉を思い出すんですね。私は自衛隊におりまして、で、このまま続けるか、それともっていうに迷っているときに、宣教師の方にお会いして、英語をね、ちょっと話してたもんですから、日本語にしてくれる人を探してる宣教師で、自分の家で来たばかりで日本語もよくわからないのに開拓伝道をお始めになったからで、ね、手伝いにくれて頼まれて、自衛隊の制服を着たままクリスチャンでもないのに手伝わされて、そこでまあ聖書の言葉に接し、で、それでもう御言葉がそのまま私の心の中に入って、それを人に伝えながら、伝えるところは自分の心の中に自分で説教してしまいまして、それでどっちにかけるかってやっぱ決心をさせられたんですね。会長さんのおっしゃったかけたってことはよくね、こう重複して私の心にも迫ってくるんですけれども、さあその続きを聞きましょう。かけた後どうなりました、はい、
それで、で、次の年に、その大野君が通っていた東京池袋教会で洗礼を受けて、キリストを信じる人生を選択したわけですね。まあ、神様に選択させられた。で、病が癒されたんですね。ところが心が癒されるに、それからおよそ、35年以上かかりましたですね。で、心が本当にあらゆるこう思い煩い苦しみ罪から解放されて軽くなるのに、そのくらいの時間が、もちろん今でも工事中で、もちろん完璧とかそういうことは全くありませんけれども、解放されるまでには、まあ、これは救いという言葉で表現してもいいと思うんですが、体が癒されて心が救われるに30年以上かかりました。
救われるっ ていう言葉は皆さんお聞きになると何かね、もう救われてしまって何もしなくなるっていうか、全く新しくなってもう違ったものになるっていうふうに考えていらっしゃるかもしれませんけれども、救われたその立場に置かれる、で人間の体は変わらない、この中も変わらないんだけれども、しかし変えられるプロセスに置かれるというふうに考えていいかと思うんですね。だから立場上はもう神様の家族に加えられて、神様の愛のもとに歩んでいく、そういう歩み方ができるんだけれども、その中で自分が本当に何であるかを見つめて、それでいいのか悪いのかってこう選び取りながら歩んでいくという長い人生がまだ待ってるんで、でもそれをする間ずっと神様が取り扱ってくださるという、そういうつながりはそこでできるんですよね。だからそのことを今説明いただいたんだと思いますけれども、それいろいろな人生途上あったでしょうか。さあ今度はその波乱万丈の一つ一つ の、 そのご自分で経験なさったお話をかいつまんでお話しいただけますか。
心が癒されるのに30年以上というふうに申し上げましたが、で具体的にどういうことかと言いますと、体は癒されたんですが、やはりその長い間この世の誘惑に負けましてね、飲む打つ買う、この波乱万丈でしたですねそして私は31の時結婚をしたんですが、家内は、22歳です、9歳下だったんですが、本当に家内を泣かせましたし、その飲む打つ買うということがありましてね、私は暴力は振ったことないんですよ。そういうことはないんですが、3人子供いるんですけれども、子育て一番忙しい時にここを明かしていたり、飲み歩いていたり、またギャンブル博打をもう世界中、まあ、世界中ドーバーですけれども、アジア、韓国とかマカオとかですね、フィリピンとかマレーシア、ゲッティンハイランドとかですね、いろいろとあるわけですよね。もうそこへとしょっちゅう行きましてね、やりましたですね。それでホテルの仕事というものは、やはりその責任者が現場にいて、そして第一線に立ってお客様を接客する、従業員を指導するっていう、そういうことが本当に大切なんですね。人任せにするってことはできないんですね。でそういう中に、いる自分でそういう責任があるにもかかわらず、どうしても誘惑に負けてしまってというようなことがありました。で特にバブルの頃、今から25年ぐらい前でしょうかね、僕が40前後の頃なんですが、ホテルの仕事の一環として僕の責任としてその、株式投資とそれから不動産投資を責任で東京でですね、行っていたんですけれども、まあ、その時は本当に日本がバブルですごく儲かっていたんですね。不動産にしても株式投資にしても、で毎晩のように、座るだけで10万円っていうね、赤坂 の、 あるいは東京の新宿銀座あるいは池袋とかですね、六本木とかですね、私は赤坂に、新宿の歌舞伎町と赤坂にしばらくいたんですけれども、もう毎晩飲み歩いて狂っておりましたですね。である時はもう歌舞伎町の帝王だなんてね言われたことも、まあ、冗談で言われたこともありますし、歌舞伎町でも個人的にも店をいくつか出しましてね、そんなこともありました。もう全部そういう店はダメになりまして、バブルが終わった後は、で株式に関しても大損いたしました。不動産も大損いたしました。でその投資していた時 の、 一番ピーク時には30億の借金がありましたですね。で株式、不動産、株式バブルが終わりまして、で借金は残って、大変なこともありました。それともう一つ大変なことは、 これは会社の方のことですけれども、1984年に大火災を起こしたんですね。でこのホテルの半分焼失してしまいました。でその時も大変だったですね。で銀行関係多くの方、お客様も業者の方々も、もう日進館は倒産すると、こういうような噂が立ちました。それから、2001年の例の 9.11 の時の前日に、万座地域はものすごい豪雨、暴風、台風が襲ったんですね。で万座に来るすべての一本だけこう山の道に残ったんですが、道路は寸断され、死者が一人出て、これ万座の旅館の経営者なんですけれども、で、しばらく営業できなかったですね。そういう時もやはり私たちこの大型旅館ですから、お客様が毎日たくさん来てないと、稼働率が良くないとですね、非常に厳しい部分があるんですよね。でしばらくお客さんいなかったですね。そういうこともありました。で例の、2011年の 3.11 は、この 3.11 の地震はそんなに万座地域は揺れましたけどね、そんな大きな揺れはなかったですね。で建物の被害もなかったですよね。しかしお客様が来なくなっちゃったんですよ、はい、それでもう10人20人2桁の時がですね3ヶ月続きましたですね。でこれもやっぱり厳しい、これもダメかなというようなこともありました。そして私もそういう放蕩三昧をしていた私に、家内もほとほと、嫌気をさしてね、その離婚というような話がもう何回も出ました。で、ある時その離婚届にサインしてくれということで家内から突きつけられまして、で私はその時やっぱりこう、まあ、憤慨しましてね、破いてしまったんですね。でまたある時離婚届を突きつけられまして、でこの時はもう観念しましてね、で私はサインをしまして、で家内に渡したんです。で家内が役場に持って行ってね、それを提出したんですね。そうするともう今離婚してるんです、家内がいないんですね。ところが離婚する、提出する直前にやっぱり神様が働いたんでしょうね、引っ込めたんですね。で結果的に提出しなかったんです。で今その離婚届をね大切に保管してるんです、金庫に入れて。でそろそろこれをフロントのカウンターのに、額に入れて出そうかなと思ってるんですね。万座温泉はいろんな病が癒されるんです、夫婦の危機も癒されるんですね、そういうようなことを訴えようかななんてもう思ってるんですけど。
もう会長さんご自身がもう体験されたこと、これを多くの人たちにメッセージとして語るために、その夫婦というのは一体どういうものかという、昨日もお聞きしたんですけれども、それをここで皆様にご紹介いただけますか。
そうですね、人生は出会いで決まりますよね。で出会い、いろんな出会いがあります。自然との出会い、芸術との出会い、あるいは音楽との出会い、人との出会いありますけど、やっぱり人との出会い、これによって決まりますね。私もイエス・キリストという人との出会いによって人生が決まりました。で毎日だいたい350名から400名くらいのお客様が私たちのホテルに来てるんですけれども、このお客様との出会い、この出会いは誰が作ったのかと。なぜならば出会いは70億分の1ですよね。70億っていうのは今世界の人口で、夫婦の出会いというのはその半分の出会いですね、 37.5 億分の1。その出会いによって 夫婦は神様によって結びつけられるんですけれども、恋愛結婚という四文字熟語がありますよね。恋愛結婚という四文字熟語は本来違うんです。順序が、本当の順序は恋結婚愛なんです。愛が一番最後なんです。恋をして結婚をして戦争が始まるんです。最初からうまくいく夫婦なんてね、世界中にいないんです。最初から最後までうまくいく夫婦なんていないんですね。夫婦とはいつかうまくいくために、今うまくいかないように作られている永遠の謎なんです。問題があるから夫婦なんです。問題を解決する、これを愛っていうんですね。その夫婦愛というものはね、これは本当に永遠のテーマですね。これは仕事と違って、ここまで業績の上がればこれで良しとする、そういう世界じゃないですね。愛ですから、無限の世界ですね。愛すれば愛するほど分からなくなる。愛すれば愛するほど分からなくなっていくですね。愛って一体何と。その分からない世界の中で、夫婦あるいは家族を構築していくっていうことは、僕はいろいろな事業に勝る最も偉大な事業、これが夫婦愛と家族愛の構築だと思いますね。
泉健さんの作詞作曲で、夢のように花のように、泉さんご自身が歌っておられます。群馬県の万山温泉ホテルのオーナー泉健さんとのインタビュー、来週はさらに泉さんに不思議な人生の出会いが繰り広げられていきます。どうぞお楽しみに。なお、泉健さんは昨年7月に急性心不全のために亡くなられたという通知をいただきました。また私を泉健さんに紹介してくださった花島二郎さんも、 HCJB 日本語放送の50周年のお祝いで淀橋教会に駆けつけてくださり、そして腹話術を熱演してくださったのですが、その花島さんもその後帰らぬ人となりました。お二人ともそれぞれに笑いと愛のメッセージを伝える使者として、忠実に務めを果たされた輝ける人生でした。今頃は天国で金メダルをいただいていることでしょう。明日のこの時間は予定の聖書遊覧バスはお休みにして、いじめや差別から立ち直ったクラーク恵子さんの歩みをご本人のインタビューを交えてご紹介いたします。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。返信用として82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。